どうも、オレンジです。
映画ウィキッド二人の魔女の原点映画ともいえる、1939年版のオズの魔法使いを見ました。比較すると、結構面白いんですけど、まあ、結局犬のトトが激可愛いです。ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
種ラジは毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は東京の街をふらふらマイペースに散歩するお天気散歩人のポンと、
映画、演劇、音楽、アート、何でも大好きカルチャー中毒者のオレンジです。いやー、選挙がうるさい季節になってきましたね、本当にね。
あ、今、外でなんか喋ってるんですか、誰かが。
今はないですけど、もうなんか街を歩いてたりとかね、駅前とか通ったりすると、まあ、そういうですよね、はい。虫かっていうね。虫とか鳥と同じような季節的なものですよ。でも鳥はな、可愛いもんな。鳥の声はいいもんですが。
う
ん、
はい。まあでも、そのさ、ね、民主主義のコストっていうことですから、やっぱこういう時期、はい、いや、本当は普段も考えてほしいけど、まあこういう時期だけでも、政治のことというかを考えてくださいねっていう、うん、そういうことじゃないの。
そういうことなんですかね。まあまあまあ、いろんな考え方があるかなとは思いますが。
はいはい。
政治といえば宗教ですよね。
ちょっといいのかな、それ。それ池上彰に任せた方がいいんじゃないの、
はい、密接に、ね。
あいつ、まあでもあいつも大したことないからな。はい。
互いにこう薄口でなんかいろんな人をディスり合う感じ。だから良くないですよね、多分ね。大きいものをね。政治家とか池上彰とかそういうものをディスるのはあまり良くない方向な気もしてます
けど。いや、ディスってるわけじゃないけどさ、なんかほら、はい、まあ、よく言われてることですけど、その選挙特番がさ、終わった後で、選挙が終わった後で急に言い出すみたいなやつがあって。でも、なんか最近新聞協会はもうそういうことしませんみたいなことを言ってましたから、どうすんのかなってちょっと思ったりするけど、うん、なんかほら、うん、実は選挙の裏側でこうでしたみたいなことを終わった後で池上さんが言ってもさ、どうなのっていうのはちょっと思ってましたから、うん、変わるかもしれないね、近年ね、もしかしたら。
まあそうですね、今の中田あっちゃんが池上彰みたいなポジションになってどんどんどんどん、
そうなの、
なんかおかしな方向に行くかもしれませんから。
なんでおかしな方向って、
はい、どんどんどんそういう時代が、
ナイツの、はい、なんですか、
ナイツ、
いや、ナイツのツッコミ感覚を感じたのよ、今。なんか、あなたのしょうもないやつにバーって言う感じが。
土屋さんの。
土屋さん感をちょっと今自分で感じたんで、土屋さん本当に、はい、支持しております。
まあ、政治、宗教、あっちゃんで両方とも共通するのが、信仰ということですね。ああ、信仰というものをちょっとね、今日考えてみたいなと思っているんですけれども。うん、
オレンジさんは信仰心。まあ、いわゆる宗教でもいいですし、まあなんかファン的なものでもいいですし、で、俺が聞いたらいけないっていう話にこう多分なっていくのかもしれませんけど、これ聞いていいの？のなの？あるの？みたいな。
僕はだから信仰心がない前提において、
ない前提なの？
ちょうど最近はい、読書会の課題っていうか、うん、個人的なね、課題として、村田沙耶香さんっていう、コンビニ人間で、有名で、最近では世界99っていうのも話題になっている小説家による短編集を読みまして、
うん、
なんかそこをきっかけに、ちょっと信仰っていうものを考えざるを得なくなったっていうことがございまして、
その作品では信仰心について何らかしら描かれてるってことなのかしら。
そうなんです。この作品は、まあ、主人公が、同級生に、なんかカルト球団作らないって誘われることから始まるんですけど。
カルト球団、教団ですかね。はい。
まあ、ある種、そう、うん、カルトビジネスを始めないかっていうふうな声かけをされて、
うんうん、
で、ちょっとそういうものを信じてないというか、なんか、世の中、よくよく自分自身の過去を振り返ってみると、はい、あらゆるブランドものであるとか、何か流行りものみたいなものに全くこう興味がないというか、本当になんでそんなブランドものとか、うん、あとはね、食器とかがなんでそんなに高いのかっていうことをずっと糾弾し続けるような人生だったっていうことを思い返して、うん、そういえばそうか、
あ、今のオレンジさんの話ね。
あ、じゃない、じゃない、主人公、主人公。
あ、主人公が、はい。
その、はい、小説の主人公が、で、
うんうんうん、
あ、 そうか、自分は現実を信仰しているんだっていう、なんか現実あるがままの一般的な現実っていうものが、自分の信仰対象なんだっていうことに気づいていくっていう話なんです。気づいていくっていうか、まあ、そうだよなっていうことを改めて確認していくっていう話だったりするんですよね。結構そうなってくると、確かにまあ僕自身もそういうブランドものっていうものの価値みたいなもの、まあ、まあ自分がそんなにお金を持ってないっていうのもそうだけど、なんか、どうだろうなと思っていたりとか、なんかいろんな人が推し活みたいに何かしらの、こう、アーティストさんであるとかアイドルさんとかを、なんだ、応援し続けているのを見て、これはどうなんだろうなと思っているところもあり、
はい。
なんかその、誰かしらの信仰をある種否定というか、こう、ちょっと首を斜めにかしげながら見るっていうこと自体が、
はい。
なんか自分自身が、それと相反するものを、なんか、あがめたつ祭りを信仰しているっていうことなのかもしれないなっていうことに気づかされ、
うん。
なんかそこにおいてその、今の時代の信仰っていうものは何なのかなっていうのを考える必要があるなと思ったんですよね、この小説をきっかけに。うん、
じゃあ、オレンジさん的にはその現実を信仰してるって感覚は、割と共感できたみたいなところがあるってことですかね。
そうですね。非現実っていうものを向こう側対義語として終えた時の、なんかやっぱ現実っていうものに執着してるというか、現実っていうものありきでなんかいろんな物事を見ているなっていうふうなことで言うと、うん、そうか、はい、自分自身もそっち側の人間ではあるよなって。で、まあ大多数の人はそっち側の人間であるような気もするのだが、うん、この主人公がちょっと面白いのは、その上でなんか自分自身を洗脳してくれってその同級生たちに言うわけですよね。カルトのビジネスを始めようとしている友人たちに、はい、なんかそっち側に逆に憧れがある、そのブランド信仰であるとか、特定の宗教に信仰を持てるっていう状況をこそなんか羨ましく思ってくるっていう、まあこれはなんか多分にその、村田さんご自身のなんか そういう背景とかもなんか関わってくるのかなとは思うんですけど、なんかその自分自身とは違うものへの憧れ、みたいなのが、なんか語られていて、最終的に結構とんでもない展開になってくるんですけど、
はい。
なんか、そういうところにおける、でも確かに、推し活、何らかその、例えば僕はこの前も話しましたけど、星野源さんのライブとかに行ってきて、
うん。
なんか、星野源さんのライブにおけるファンの方々のキャーキャー言ってる感じ。まあ、自分はそうはなれないから、なんか、ちょっと冷めた感じで見ていて、結果としてなんか僕は、正直、星野さんのライブ、まあ、前回のそのドームツアーとか楽しめてた気がする。一番最初に初めて行った星野源さん、初めてではないわ。その規模感においては、初めて行った、はい、星野源さんのライブだったので、なんかちっちゃい規模でね、はい、フェスとかで見てたので、そういう意味では、
はい、
そこを始めてたらそこは楽しめていたけど、なんか今回はなんかそこがうまく楽しめてないなっていう、会場のその空気の作り方と自分自身の違いみたいなものを感じていたところがあって、逆に言えばそういうどっぷり、いわゆるファンダムっていうものに使っているのであれば、僕はそこにおいて楽しめたかもしれないっていう考えを、ちょっと頭をよぎったりもして、そこの確かに羨ましさみたいなものは納得感があったりしたんですけど、
うん、
ちなみにポンさんはその信仰っていうもの、まあなかなかそれは言いづらいかもしれないから、まあ推し活的に何かしらの特定の人であるとかものみたいなものをこう集中してこう応援する、なんか見ているみたいなことって今ってあったりするんですか？
いやー、その狭い意味でのいわゆるファンはね、あんまりないんですよね、これが情けないことに。まあこの情けないことにって言いたい気持ちが、多分さっきの私を洗脳してくださいっていう感覚にちょっと近いっていうのはわかるから、まあ現実っていう宗教に入っているとかっていうのはわかるし、あとなんか似た感じでこの前ブログかなんかで読んだんですけど、合理的っていう考え方に、信奉している人って多くないですかっていうのが書いてあって。つまり、いや、それ合理的におかしいでしょっていう言い回しで全部を、なんていうか、こう、回収していくっていうか、いや、そんなこと説明つかないじゃん。とかさ。 普通考えたらみたいな言い方で、なんか、どんどん、なんか、はっきりしない、曖昧なことを、こう削除していくみたいな感覚が僕らの中にあるんじゃないかみたいなことが書いてあって、まあそれは僕もあるなと思いつつ、うんうん、今ひねり出したのは、一時、椎名誠っていう小説家、はいはい、作家さんはめちゃくちゃ読んでたよね。
それは椎名さんのなんか考え方をその人生の中でトレースしていくっていうか、うん、ある種生かしていくみたいなことはあったりするんですかね。それともただ単にその作品としてずっと消費し続けているだけなのか。
椎名誠文体を使ってた。
喋りの中で？
喋りじゃないんだよな。これ、ちょっと、椎名誠知らない人にピンとこないと思うんですけど、哀愁の街に雪が降るのだみたいな、何々なのだとか、ガハハと笑ったみたいな、読んでいただくとわかるんですけど、その椎名誠さんらしい表現とかがあるんですけど、うん、なんていうかその、柔らかそうに、ちょっと大行な言い回しを使うみたいな、まぁ、あ、ちょっと、はい、調べていただけると面白いんですけど、なんかそういう。
それを書いてたってこと？ブログとか。
まぁ、あ、別に作家じゃないけど、なんか自分の日記とかさ、うんそういうちょっとした書き物とかで、なんか、誠さんっぽくなっちゃう感じとかがあって、それは、まあ、でもあれだよね。人から見たら、やっぱりこう、椎名誠好きなんでしょって言われるよね。で、あ、いや、うん、好きなんです、みたいな感じにはなってたから、まあ、それは一個あるのかな、とは思いますよね。そう、そういうのはあったかしらね。
最近その信仰っていう話の流れから、
はい。
その、宗教の時代っていう風に、これからは宗教の時代じゃないか。なんか宗教って言葉自体をなんかもっと幅広く捉えるというか、いわゆる仏教とか、キリスト教とかイスラム教とか、あとは新興宗教とかっていうレベルではなくって、はい。あとなんか特定の、それこそまあアイドルとかっていうのはある種の宗教的なビジネスモデルだと思うし、それこそ中田あっちゃんとかがやっている、かつてのそのオンラインサロン的なものの延長線、キングコング西野さんとか、そういうものもある種宗教的な、まあ、だから特定のその一人のカリスマっていうか一人のその存在を作って、そこに、を中心としたビジネスとかコミュニティみたいなものをある種宗教的なるものっていうふうに捉えるとすると、どんどんどんどんそういうのが生まれつつある YouTuber の時代で、もう1対1というか1対 N かの形で特定の人がそういうふうに発信をしてそこにどんどんどんどん人が集まるってことは生まれているものであるから、なんかどんどんそういう新しい宗教みたいなのが生まれているみたいな時代だと捉えられると思うし、はい、なんかそのなんか宗教の流れでちいかわっていうねキャラクター、長野さんっていう漫画家さんイラストレーターさん漫画家さんが生み出したなんか、まあ、キャラクターですよねが本当にみんな持ってるじゃないですか。びっくりするぐらい、まあ、若い方を中心に、でもおじさんとかも普通に持ってたりするけど、ちいかわの人形とかをカバンにぶら下げたりしてるじゃないですか、
まあ、ちょっとあんま分かんないんですけど、はい、
あんまわかんないですか？なんか普通に街中見てると、一番やっぱキャラクターとしてそういうものを身につけてるのが多いのは、ちいかわのキャラクターだと思ってるんですけど。
まあ一応一個だけ言っとくね。俺ね、全くそう通ってないの。何で何がどう流行ってるのかを全く理解してないものの一個に、ちいかわっていうのがありまして。で、オレンジさんは割とちいかわのこと言うから、はいはいはい、もうごめんね。俺の中でオレンジさんはちいかわめちゃくちゃ好きな人ってなってるわけ。
あ、やっぱそこが面白くって、僕、ちいかわっていうのは、単純にこう、うん、毎週一回かな、ちょっと中野先生、体調、状態が悪い時は結構間空くんですけど、ツイッターかな ?X 上でずっと投稿されている漫画なので、それを僕はずっと基本的に見続けてるだけなんですよ。
X の上で連載されている漫画っていう解釈で一旦はいいの？
で、その上で、単行本として、一応発売もされているっていう形ですね。うん、基本は、ベースはー。
で、アニメ化とかもしてるんですか？
そうです。アニメ化してます。目覚ましテレビだっけ？目覚まし、今番組
目覚ましテレビなのか。
その中でアニメが5分ぐらいの番組かな ?3 分ぐらいかな、はい、あるんで、まあ、そういうのも含めてなんか、まあ盛り上がってはいってるんだけれども、一番大きいのはやっぱキャラクタービジネスとしてのその、グッズ、ぬいぐるみとか、まあそういうクリファイラー、クリアスタンドとか、なんかそういうものの販売を結構、自由にこうライセンスを広げてったがゆえに、まあだからかつてのくまモンみたいなもんですよね。
うん、なんかそういうふうに広げてった
がゆえに、今は多分、ある程度、 結構厳しくなってるんですけど、かつて昔は確かそれを広げるにあたって、うん、そこまで厳しい制約を設けてなかったんだと思うんですよね。だからどんどんグッズ展開していって広がっていって、かつキャラクターが結構シンプルなデザインだったりするんで、
はい。現在のブラックジャックによろしくっていう漫画と同じだね。もしかすると。
まあ、フリー素材とまでは言わない。あれが佐藤修法先生が多分完全にフリーでやってるんだけど、確か完全フリーってことはないけれども、でもむちゃくちゃ広げやすい時代があったからこそ。
オレンジさんもじゃあ持ってるんですか、チーカーのグッズを。
僕も実は持っていて、僕はその登場人物であるシーサーさんっていう、なんかもう純粋にね、はい、ずっと仕事を頑張ってるね、キャラクターがいて、まあもう沖縄出身なんですけど、はい、それがまあ好きではあるので、それのぬいぐるみとかを持ってたりするんですよ。
もうだから聞いててさ、本当に全く知らない世界のことを危機として喋るっていうのを聞いてる感じっていうのは、うん、まあ、宗教ってよりかは、その、本当にファンの人たちのお話。だから、その、ジャニーズの何さんが好きみたいな情熱の話を聞いてるのと同じだから、うん、から聞いてる分には心地いいんだ、うんうんうん、だけど、こう、一個もヒントがないから、入る余地がわからない感覚を逆に、ちょっと寂しく思う気持ちも、こういう時起こるよね。ああ、俺って全くわかんないなーっていう。一人だな
って。そこら辺も含めて確かに宗教感はありますよね。全然違う。外からはその人がなんでそんな風に面白がってるのかわからないみたいなもので言うと、なんか僕たちが、まあ、信仰宗教とかの人に対してある種思うような視点とちょっと近い。その人、僕なんかまあ仕事先とかで、ちょっとそういうスピリチュアル系の、ことに傾倒されてる方にお話を聞く機会とかがあって、やっぱりわかんないですもんね。なんかもう、旗から見ると、僕の視点から見るとなぜそれを信じうるのか信じるに至るのかっていうのがわからないことっていうのは結構あってでもそれっていうのはなんか特殊なことではなくってちいかわとかアイドルとかアーティストとかそういうものにおいてなんか他者から見たらばなんでだろうってまあ最近地下アイドルにね傾倒してお金を使いすぎちゃってなんかまあ風俗とかに、ね、行っちゃう女の子のこととかあのニュースになったりしてますけどなんかそれってなんでそうなるのかをわからないけどでもその人にだけにしかそこの人だけがわかる見え方視点考え方っていうのがあるっていう状況があってなんかそういう時代が前提となってきたときになんかどこを基準というか何をこうベースとして置いていいのかっていうのは結構難しいなとは思ってるんですよね。
何をベースにっていうのはどういうことか
しら。生きていく上で、その、だからその人たち一人一人が違った視点、違った考え方を持ってるのは当然で、結構前提としての、視点捉え方が違う中で、なんか、正しい社会っていうのはこういうものだよね、とか、より良き社会っていうのはこういうものだよねって、いくらこう、出したところで、なんか前提的な、前提となる考え方が違うっていうと、そこは定まり得ないというか、同じ方向を見ることっていうのはあり得ないよねって、まあそれはだからもっと大きく見れば、今のキリスト教、イスラム教の、まあ、バトルというか、向こう側で起きていることと、結構共通することだと思うんだけれども、なんかその前提となる考え方が違うっていう世の中において果たして僕たちはどういうふうにすれば安心できる平和な世の中を築いていけるのかみたいなことを結構考える。なんか僕は今前半はミクロの話をしてたけどもっとマクロで見てた時にそういうこと前提が違うからこそ成り立ってないよねって。それはだからアメリカの今国内で起きてることもそうだしとかって思うと結構大変な時代になってきてるよなって。信仰、宗教っていうのが、どんどんどんどん細分化されているっていう、それはある種分断っていうものでもあるのかもしれないけどっていう。
うん。今の話の一番最初に、その、平和な世界を願うとか、その、まあ、大きい前提の手前の何、こうあるべきだみたいな話が出てきたと思うんですけど、
うん。
それは、オレンジさんが思うっていう意味ですか？
いや、これもそうなんですよね。そう。だ僕が思うっていうよりは、多分、平和とか安全っていうのは、うん、そういう信仰とかに関係なく、うん、まだ戦争をしないとか、暴力をしないとかっていうのはあると思うんだけど、 でも、それが、まあ、違った宗教だったりすると、それは成り立たないし、キリスト教の中でも、プロテスタントと、カトリックの中でも、捉え方違うとかっていうのが、なんか一つ一つの問題を辿っていくと、あって、みたいなところで言うと、
うん、
なんか、多分あるけど、それを全員に説得することが難しいよねっていう状態の気がしてるんですよね。
おそらくだけど、その説得してるのが、宗教、作った人なんじゃないの？これが正しいんですって言ってる人。で、それが何人か、まあ、何百人か何千人かいて、そのうちの一人が今オレンジさんになったとも言えるし、もしかしたら、その SNS で発信してる人っていうのは、疑似的にそういう風なところに入り込んじゃうっていうか、正しいことがあるはずだって思うと、そういうぶつかりが生まれるわけじゃない？
はいはいはい。
で、僕はそのぶつかりもありなんだと思うんですけど、ただ、正解があるとか、正しさってのはこれなんだって思えた時の喜びと、あとその吐いたというか、人を排除してしまうことが生まれるってことは多分同時に起こるというか、
うんうん。
だから、俺なんかね、人間って平和になればいいなと思いながらも、すごく、近くの細かなことでイライラするっていうのが、相反してあるんだと思うんです。例えば、俺が、ごめんなさいね、嵐のファンに、解散するんだって話でさ、ああ、そうか、じゃあまあ、個々の活動頑張ればいいよね、とか、やっと楽になったね、みたいなこと言うと、ずっと応援してきた私たちの気持ちを考えたことあるのみたいなことを、
でしょうね。
いや、これ、でも、笑い事じゃないっていうか、その人においてはそういう感覚がリアルであって、うん、だから、つまり、そう、本来の人間とはどうあるべきかみたいなことの共有がなってないって俺が言い出すっていうのは、また別な俺の宗教であって、彼らの人たちのリアリティで、やっぱり笑顔で5人が並んでてみたいなことを共有してること、うん、ことの平和みたいなものもあるわけだから、だからこう、うん、本当の平和があるって言っちゃうと、多分、同じことに入り込んじゃう気がするから、そっちはどうかなってちょっと思いますね、うん、ちょっとなんとなく。
まあだから、そういうことの、そうなんですよ。多分それが正しいというか、それが適切なんだけど、そうなってくると、いよいよ本当収拾がつかないというか、うん、あまりにこう、それぞれの考え、しかもその、なんて言うんだろうな、宗教的なものになる手前の、なんかほんと個人的な考え方で動くみたいな、イーロン・マスクみたいなものもあったりするから、うん、で、結局お金を持ってるがゆえに、それが結構優勢になってし、信奉者がなんか出てきて、なんか、ね、自分たちに都合がいいからね、みたいなことを、なんかどんどんどんどん広がっている、で、まとまらないままっていう状況が、なんかっている以上においてなんかどうすればいいんだろうねみたいな、うん、まあいいんですよ。ミクロで見ていくと、その身近な人といかにその考え方をすり合わせて相手を尊重して、まあ、妥協するポイントを見つけていくみたいなことっていうのは必要で、それは多分ミクロのレベル、小さいレベルではできるんだけれども、なんかどんどんどんどん大きい視点で見ていった時になんか、許せていた、妥協していたっていうところが、どんどんどんどん、ずれが大きくなってしまっていくがゆえに、なんか、うまくまとまらないし、なんか、うん、特定の人を信仰していたりすると、なんかその人の考え方と自分、信仰をされている人と信仰している自分っていうものの、微妙な差がどんどんどんどん広がっていく。必ずしもその信仰している、カリスマの考え方と自分自身っていうのは、どうしちゃって考え方ずれがあるんで、それが結局どんどんどんどん広がっていくみたいなことがあったりとかして、なんか結局こう一人の人を信奉するみたいなことの限界みたいなものを感じるっていうのはあるんですよね。だから それをやっているとどうしたって社会はうまく回っていかないよなみたいなことで言うと、難しいなっていう、本当にどうしたらいいだろうなみたいなことは思ったりしますよね。
人格とは一つであるっていう風に思ってる人ってまあいると思うのね。現実がどうかじゃない。
宗教ですよね。
で、うん、いやいや、だからさ、自分がどの宗教に入ってるかっていうのを自覚できてるかどうかがまず一個あると思うんです。
はいはいはいはい。
さっきの小説で自分が現実というものにすごく縛られてると。 何かっていうと現実的には無理じゃんっていう風なところにどうしても立っちゃうってことが普通なことだと思ってるけど、実はそれ囚われてますよみたいなことをいっぱい実は、だから入ってんだよね。名前のついていない宗教にいっぱい入ってるのに自覚できてない。だからそこはまず、なんか一個一個、あ、これ入ってんなって思えた方がいいなと思うのと、
うん。
複数入ってるってところは結構やっぱ大事なんだと思う。いわゆる宗教とは違う。はいはい、僕らはいろんなものを様々に種類をたくさん信じているわけだから、だからなんかその責任を負う必要もないし、なんなら信じてないけど信じてるみたいなこともあるわけよ。
うん、うん、うん、うん、うん。
いやもう、あのアーティストも私生活むちゃくちゃで、もう信じらんないって思ってるけど曲はいいみたいな。
なんか藤井風とか信じられないけどなんか信じてる感じありますもんね。まあ彼もどっぷり宗教の人だけど。
そういう、なんていうかな、自分の信じるっていうことは、実はすごく曖昧なものであるっていうふうに思えてればいいんだけど、楽になりたい信じるっていうのもあるじゃないですか。
うん、うん。
考えることをその人に委ねるっていうふうな、宗教みたいに入っちゃうと、それもすごく幸せな状態だけど、自分で考えなくなると、その正しさみたいなことの疑義を自分の中に、物差し持たなくなっちゃうじゃないですか。
うんうん、
その状態が結構怖いというふうにも思うし、でも全部自分にも当てはまるなと思うから。
うん。
で、ね、なんかその、大きい話なら、まあその、戦争の話もありますけど、身近なところで言えばさ、オレンさん、俺の言うこと分かってくれよ、なんて思ったりもするわけじゃん。うんうんうん、逆も死んだりですが、うんうんうん。だからそういうことは、だからとにかく自分が宗教というかその囚われてることがあるんだっていうことを、どれぐらい可視化できるかっていうところが、うん、まあ一歩目かなとかは思いますけどね。うん、
そうですね。とはいえそうだよな。どっぷり使っている人にほど、あなたの宗教信仰しているものって何ですかって確認するの難しいし、それをまあ自覚しているってこ、自覚するってことの辛さみたいなことが多分、それぞれの人にあるような気もするから、
結構、うん、まず自分からじゃない？だから。
まあそうなんですけどね。自分からなんですけど、
うん。いかに自分が、いいのいいの、うん。まず自分がそのことを知ることで、世界の見え方きっと変わるんだと思うよ。
うん、うん、うん。
だんだん、宗教家みたいなこと言い出す。
そういう宗教ですよね。そういうことなんですよね。そういうことをやろうとするんですよ。
全部メタに考えるのは、危険。そうやって、全部メタにすることで、なんか逃げちゃうから、そういう逃げ宗教に、オレンさん入ってると思う。なんか、分散することで、何にもないぜっていう。うん、いや、でもそれは、ちょっと、オレンさん傾向あるよ。全部。
わかんない。あれだ、うん。宗教ってメタに考えることなんだね、きっとね。それをなんか客観的に捉えようとすることなんだよね。
そう、でもね、オレンジさんの傾向があるっていうのはあると思うんですけど、うん、いや、だからいろんな人によって傾向がある。だからその傾向っていうふうなものを、その人の実像ではなくて、一つの、なんか特徴であるぐらいに捉えられたときに、そういうのが理解できると思うんで、だから自分のこともやっぱそういうふうに思わないと。そういう人間だじゃなくて、そういう傾向あるなっていう、なんかすいませんね。うん、はい。ちょっとそういうふうには思いますけどね。まあ
そうですね。すべては自己認識、自分の考え方をいかにしてね、捉えられるかということだと思いますので、ちょっとね、また自分が何の宗教に入ってるのか、自分が何を信仰してるのかってことを改めて考えるってことは大事かなと思うので、村田さんのね、ぜひ信仰という本も読んでみてもらえるといいかなと思います。はい。タネラジオ、毎週2回ほど、Spotify、Apple、Amazon、YouTube などのポッドキャストサービスにて配信中です。お好きなサービスにてお聞きください。番組の感想は、公式サイトタネラジオ .com のタイムフォームからお送りください。ということで、お時間です。お相手はカルチャー中毒者のオレンジと、
僕、うなぎ好きだから、うなぎ教かなと思ったら、本当にうなぎ信仰してる神社がありました。お天気散歩人のポンでした。
タネラジ、また。ちなみに僕のちいかわみたいに何かしらキャラクターが好きってのはないんですか、パンさんは。
まあ、トムとジェリーは好きかな。
あ、トムとジェリー教だ。あの、潰れているカリスマに惹かれるやつだ。
そのチーズ型のジェリーね。はい。
はいはいはい。